皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は下村静子と
久保一塚です。
9月に入りましたけれども、まあ、今年なんか秋がね早いというようなそんな予報もあったんですが、まあ、8月は、とても後半お天気も不安定で各地でね大雨警報なんかがあって東北の方でも、大変な雨に見舞われたところもありました、まあ、そういったところこれからだんだん、まあ、秋が深まっていくという状況なんですけれども、今週もですね、先週に引き続き、その東北被災地でボランティアを経験されたという龍谷大学の3人の学生さんにお越しいただいてお話を伺っていきたいと思います。お楽しみください。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。オープニングでね、今私うっかりあの番組をお楽しみくださいなんて言いましたけれども、実は先週もこの学生さんたちのお話を聞いて、本当にあの被災地の現状であるとか、まあ、どういったことなのかっていうのを共有させてもらってるようなね、本当貴重な話を伺わせていただいているんですが、今日も一人ずつ自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、皆さんこんにちは。龍谷大学社会学部社会学科4回生の高田康人です。よろしくお願いします。
同じく龍谷大学法学部政治学科から参りました服部亜幸と申します。よろしくお願いいたします。
同じく龍谷大学大学院、政策学研究科の、修士1回の鳥部正人と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。鳥部さんだけが、ま、大学院生で、あと高田さんと服部さんは大学生、4回生であるということなんですね、はい、であの先週の話で言うと、岩手県の、釜石から北へ30分ほど北へ行ったところの、山田町に、ボランティアに行っておられたということなんですよね。実際こういったその、今回のボランティアに行かれるまでというのに、そのボランティア経験とかどっか別のところでしたとかっていうことは今までありました？
僕はですね、はい、まあ、龍谷大学の方でボランティア NPO 活動センターというところがあるんですけれども、うん、そこで、まあ、大学1回生の時からボランティア NPO 活動には携わっていました。
そうでしたか、はい、うんうん。あとのお二人は。
僕自身災害のボランティアっていう経験はないんですけど、うん、まあ細かいところで言ったら、まあ、地元の例えば小学生とかをこう集団登校する際の、うん、まあ、先導に立ったりとか、そういったことはしてきましたけど、こういう大規模なのは今回が初めてです、
うん、あ、そうですか。鳥部さんは。
僕はその、まあ、学校内でそういう活動、あのボランティアに近いような活動はしてたんですけども、うん、まあ、所詮学校内なので、うん、その学外とか普通の一般的なボランティアっていうのは全く経験したことがない状態で行きました。
しかもその今回ねおっしゃったように災害ボランティアということで、ずいぶんその環境が違うということもねあったとは思いますが、はい、はい、実際にされた作業をもう少し、ま、先週の繰り返しになりますが、確認させていただくと、瓦礫の撤去。
そうですね、はい、瓦礫の撤去を基本的にしていました、
うん。で、それがまあ個人のお家での、まあ、倒壊したようなお家であるとか流されてしまった瓦礫、来てしまった瓦礫を取り除くという作業だったわけですよね、はいはい、どうでしたか。その実際行くまで3人が思ってらした状況と実際現場に行かれた時の状況っていうのは思い描いてたようなものだったのか、それともなんか違ってたのか、そのあたりはどうでしたか。
まあ、あ、どう。あ、すいません。いや、まあ、でテレビで見てるのとやっぱ行ってるのとやっぱ違うかったんですけれども、うんうん、映画のセットをずっと見てるような感じで、なんかこれが現実なんかっていうのをなかなか受け止めることができずにこっちに帰ってきたなっていうのがありましたね。
行ってその瞬間だけじゃなくて作業を終えた後もまだなんか、
う
ん、
そうですね。
あ、
なんか現実とはもうかけ離れすぎていて、なかなか自分の中で整理することができなかったっていうのがあります。
うーん、どうでしたか？
そうですね、僕自身はもしかしたら結構逆かもしれなくて、その現地に着いた時になんかそんなにその作業してる時もなんか絶望感みたいなのがあんまりなくて、でこれなんでかなと思ったら、現地の人たちが僕が思ってた以上に前向きに明るい方々ばっかりで、逆にそういう方たちにもう本末転倒なんですけど、僕らの方がちょっとまあ勇気づけられたみたいな部分もあって、そういう意味でその映像で見てたらものすごい悲惨で、まあもちろん悲惨なことなんですけど、実際そこにいる人たちはもう前向きにされてるんだなっていう、そこの違いを感じました。
トリビさんどうでしたか？
そうですね、今服部君が言われたみたいに、やっぱしその現状としてあるのはそのテレビで見ていたような光景なので、やっぱし悲惨な光景なんだなっていうふうには思ったんですけど、その現地はちょうど3ヶ月を迎えていて、その時に、ま、鎮魂祭かな、
そうですね、
かなんかで、もうそれを区切りにもう、自分たち の山田町としてはもう一歩新しい道を踏み出すんだっていう思いを込めた鎮魂祭をやられっていう日にたまたま、現地で活動していたので、そういうのを見ていたりとか現地の話の方の話を聞く中では、すごい前向きにどんどん進もうとされているんだなっていうのに、まあ勇気づけられた面もありますし、すごいテレビではやっぱり悲惨だったり、ちょっとまだボランティアが行き届いてないところの放送が重点的にされている気がするので、そういうところから見ると、あ、ちゃんと前向きにも進んでるんだっていうのが感じ取れたっていうのは大事だったかなとは思いました。
まあ、そんな中でも、まあ、実際に6月の24日から27日の間行っていた3人ということなんですが、こういうことはまあこれから絶対もっと必要になるだろうなと思われたこととか、まあ、その時点でこんなふうなことが現地の人たちにとっては不安だったんだとか、なんか感じ取られたことっていうのはありましたか？
まあ、大きいところで言ったら、もちろんその住むところ、例えばまだずっと避難されている方がおられるっていうところもそうなんですけど、もっと細かいところを見てみても、僕がその現地で聞いた話では、やっぱり海が近いということで漁師の方とかもすごく多いところなんですけど、やはり魚が食べれないという食に関してすごく困ってるって話を聞いて、どうしても避難場所などではそのパンであったりとかおにぎりであったりとか、なかなか新鮮な魚を食べるっていうことができないっていうこともあるんで、まあそういう精神的な部分でもそのいろいろケアする必要っていうのはやっぱりあるんだなというのはすごく感じました。
特にね、お年寄りにとっては食べるっていうことはすごい大事なことです
よね。そうですね。
そうですよね。まあ一番その人間にとってね、食べるっていうことで例えばストレスが発散できたりとか、まあ基本的には欲求なのでね、
はいはい、
そこのところが
満たされないっていうのがね、
今までと違ってしまうっていうのはね、辛い部分あるでしょうね。なんか皆さんが3人それぞれね行かれて、こう実際経験されてから、なんかこんな風なところの見方が変わったとか考え方変わったというところがあったら、一言ずつ教えてもらえますか？
まあその現地に行く前にですね、なんかやっぱりあんまり行かない方がいいんじゃないのかっていう声もいろいろあって、まあ、ただまあ3泊4日という短い間ですし、まあただの自己満足で終わるんじゃないのっていうふうにいろいろ言われたんですけど、きっとまあ、僕の考え方ですけど、ボランティアってまあ自己満足かもしれないですけど、きっと自己満足っていう言葉があるんだったら、他己満足っていう言葉もあるんじゃないかなと思ってまして、できっとこう、ボランティアをして続けると、自分の満足だけじゃなくて、その現地の人もそうですし、周りの人の満足も得ることができるんじゃないかなっていうふうに考え方が変わったなっていうのはありますね。はい。
どうでしょう。
僕はその現地に行ったことによって、すごく自分の価値観って何か変わるのかなとすごい思ってたんですけど、実際帰ってきてから、まあ、これがいいのか悪いのかは別なんですけど、自分自身の価値観っていうのはあんまりそんな変わってないんですよ。ただ、この自分が行ってテレビの中の出来事じゃなくて現実のものとしてちゃんと感じたっていうことを伝えていくっていう、この経験を共有するっていうのは非常に大事なことということは すごく感じました、
うん、僕もその価値観が大きく変わったかっていうとそうでもないかもしれないんですけど、でも実際この帰ってきてからっていうか、まあ、行く前からもそうですけど、何かしらその被災された方じゃないですけど、その何かできることはない、自分の中で何かできることはないのかっていうのはずっと考えていて、まあ、それがたまたまそのボランティアバスで現地に行かせてもらえるっていうのがきっかけにはなったんですけど、うん、こっちに帰ってきてから今京都ではすごい福島の方を中心に、震災を受けて京都に来られている方もすごく多くいいってことも聞いて、そこで何か僕たちでできることはないのかなっていうので、うん、今琉大有志で僕ら中心にその子どもたちを対象にした企画を立てるっていうこともしていたりしまして、うん、そういう活動にもちょっとつながるところが多分これきっかけになったのかなと思っているので、
あ、ぜひそのね企画を、実現して続けていっていただければというふうに思います。龍谷大学からですね、高田さん、服部さん、鳥部さん3人にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではここで一曲お聴きください。川辺由香さんの歌で秋節です。ではここでお知らせです。原発に依存するエネルギー政策の転換を求める市民の行進バイバイ原発が9月11日日曜日に行われます。福島原発事故からもうすぐ半年、福島の悲劇を繰り返さないためにも今こそみんなで手を取り合い立ち上がりましょう。この行進は全国で行われます。子どもたちに安全な野菜と水と空気と未来を残すために一緒に声を上げましょう。午後2時に丸山公園のしだれ桜西側の広場にお集まりください。地震の発生した2時46分に出発し、四条河原町から京都市役所前まで歩きます。詳しくはバイバイ原発のチラシやホームページをご覧ください。以上お知らせでした。
さて、今日もお別れの時間が近づいてきましたけれども、2週にわたって龍谷大学の、学生さんであります高田さん、服部さん、そして院生の、鳥部さんに来ていただいてお話を伺いました。もう3人のその経験から私たちも一緒に貴重な経験をさせていただいたような、そんな気持ちになりました。はい、はい、ということでそろそろ別れの時間です。また環境市民のホームページの方をご覧いただいたら様々な情報を掲載しておりますので、またこの番組もブログで聞いていただくことができますのでお聞きになってください。環境市民のエコまちライフ、今日のメンバーは下村静子と
久保一子でした。
それでは今日はこの辺で失礼します。さよなら。
さよなら。